セッション5、インターネットエクスプローラー10とマイクロソフトにとっての HTML5、 日本マイクロソフト株式会社春日義孝さん、お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。先ほどからですね、まあ私がそこにいることは分かっているので、あの講師の方もこう柔らかめには言っていただいてるんですけど、結構こうできないこの代表例として IE が取り上げられて、ツイッター見てると結構辛辣な感じでこう書かれているのを見るとちょっとこうへこむんですけど、まあ、40分聞いていただいた後に、なんだやればできる子じゃないかというふうに思っていただければなと思ってます。マイクロソフトの春日井と申しますが、ツイッターのアカウントがですね、 IE アンダーバージャパンというのが公式アカウントで、Y 春日井という方が私の、個人アカウントなんですが、割と両方ともっていうか、IE の方は当たり前ですけど、私の方は割と真面目なことを、つぶやいているのと、今日のスライドは、スライドシェアに上げた後に、ここからリンクは、この後出しますので、まあ、フォローしていかなくてもいいんですけど、チェック後でしていただければと、思います。で、まあ、これ、Facebook のデベロッパーページなんですけど、これご存知ですか？HTML5 のショーケースっていう形で、これ Facebook の中に出てるんですが、まあ、今日のいろんな話の中にもあったように、Facebook も Amazon も Google も Apple もで Microsoft も今その HTML5 というのにものすごくこうコミットといいますか投資をしています。でその投資をなぜここまで今一生懸命やっているのかというのをその Microsoft 視点で、まあ、IE とちょっと Windows 8のことも絡みながらお話をしたいと思うんですが、これうちの、これうちの会社のフォロワーは本当撮っちゃいけないって言われてるんで、これ写真撮ってツイートはしないでください。ロッカー勝手に撮っちゃいました。今 MS の会社オフィスは、60% の人をする、フレックスシーティングって言いまして自分の席がありません。でロッカーに行って自分で仕事のパソコン持ってきて好きなところに PC を置いて仕事をするっていうので、まあ、こんな感じでディスプレイが一応置いてあって、これは私の PC なんですけど置いてつなげて仕事したりとか、まあ、でつなげないで仕事する人もいるんですけど、ウェブ使うのってまあこんな感じですよね。会社だとまあこんな感じで使ってます。で家、これうちの家です。デルのですね、これスタジオのハイブリッドっていう、3、4年前に買った PC ですかね。確かまだ交通量かなんかなんですけど、と、私ディスプレイにものすごくうるさいので、七尾さんのディスプレイをつなげて、向かってるっていうのはこれ、うちの自宅。まあ皆さんの自宅も大体こんな感じじゃないかなと思います。で、今までがウェブを見るとかウェブを使うっていうのは、ほとんどこういう環境だったと思うんですが、はい、これうちのリビング。MS 社員なんですが、私 iPad 大好きなので、iPad は出た瞬間に、すいません、買いました。で、持ち歩かないので、実は iPad は。リビングに置きっぱなし。で、大体テレビ番組表とか、天気とか、Twitter とか Facebook とかっていうのは大体これを使ってやってるので、実はこれの起動時間ってめっきり減っちゃいましたね。で、外にいるときはどうなってるかっていうと、こうなってます。すいません、iPhone やっぱり買っちゃったんですが、iPhone がやっぱポケットに入って、まあ、たまたま、キャピタルって、岡山のブランド、クラシックのブランドでしたっけ？キャピタル好きなんで、可愛い私のお尻にですね、まあ、iPad とかも常に入ってる状態、iPhone が常に入ってる状態、という感じになってるんですが、なんでスマートフォンを買いましたかっていう、マクノミルっていうですね、ネットの調査会社があるんですが、これが去年の、ちょうど1年前ぐらいに、取ったアンケート結果があります。スマホお持ちですか？なぜスマホに買いました？ガラケーから。すいません、いきなりやってしまいまして。スマホお持ちですか？なぜ？モテるから。モテました？あ、結婚しました。それは素晴らしいですね。皆さん拍手を。スマホお持ちですね。なんでスマホを買いました？インターネットが便利そうだから。どうしてですか？アプリが面白そうだから。私が欲しい回答がなかなか来なかったんですけど、一番はウェブサイトを閲覧できる。約 80% の方。これが一番目の理由。で、二番目がアプリが豊富で、三番目が PC メールを受信できるから。これが、去年の1年前の調査です。要するにウェブサイトって、会社とか、まあ、家の、PC、パソコンで見るっていうのが、まあ、ほんの数年前までとか、多分2、3年前までの基本的なあり方だったんですが、まあ、タブレット型とかスレート型って呼ばれるような板型の PC ですねが出てきて、スマホが出てきて、そのデバイスにもとらわれずにウェブサイトを見てる、見たい方がすごくいらっしゃるっていうように、デバイスがものすごく変化してきてるっていうのがまず大きな状況で、当然そうなるとマイクロソフトという Windows という OS を作ってる会社はそこで Windows 使ってもらわないとマイクロソフトのビジネスモデル崩れてしまうので、だからこそ MS はそこに非常に力を入れてるというか、ここで負けてはいけないというのが MS のまず一つの考え方です。で、今日ちょっと実は何度も出てきてるんですが、ちょっとウェブっていうのを考えるときに2つの視点で考えたいと思うんですね。ウェブページとウェブアプリケーション、まあ、何度も今日出てきてます。で、今日いらっしゃるほとんどの方って多分ウェブページを作ってらっしゃる方ですよね。ウェブサイトとかウェブページを作ってらっしゃる方で、ウェブアプリケーションってちょっと違う、自分の仕事とは違うんじゃないかっていうふうに感じられる方がいらっしゃると思うんですが、これウェブ、左がウェブページで、ウェブアプリ、右がウェブアプリケーションですね。おっと、こっちから行けばよかった。ウェブページの方は、おっと、まあ普通にこれ CSS ナイトのトップページですけども、ウェブページをこんな感じでご覧いただきます。で、ページという言葉の通り、基本的な発想って紙なんですよ。紙が電子化したもの、DTP が、HTML になったというか、というのが基本的な発想なんですが、一方でアプリケーションってどういうことかというと、まあ多分ここにいらっしゃる方だと、フォトショップとかって使われる方って結構多いと思うんですね。その画像ファイルを取って何か加工するとか編集をするとかっていうようなケースが多いと思うんですけど、フォトショップというのはアプリケーションがデスクトップにインストールされています。で、デスクトップにインストールされているものをダブルクリックして起動して使うっていう方法を、まあ基本的に取られていると思うんですが、これとあるアメリカの会社のサービスで、iOS と Android に今いろいろとサービスが出てるんですが、HTML でこういうアプリケーションが今デモ版としてご覧いただけるようになってます。エフェクトですね。こんな感じでエフェクトがかけられたりとか、まあクロップができたりとか、あら、クロップができたりとか、コントラストを変えたりとか、で、基本的に、デスクトップ、ローカルにアプリケーションがあって、それでファイルを読み込んで何かやって、保存をする。これがアプリケーションの基本的なスタイルですけども、そのアプリケーション自体が、そのウェブ上に上がってきてるっていうのは、まあ、いろんなところでとにかく今、出てきてますし、実際フラッシュであるとか、シルバーライトとか、Java だとか、いったところが、まあ、目指してきたというか、やろうとしてきたところっていうのもこういうところなんですが、そのデバイスが多様化してくると、やはりいろんなデバイスで同じサービスは提供したい。となると汎用的な技術を使いたいからこそ、ウェブの技術で HTML に今非常に注目が詰まっているっていうような流れになってきているということで、アプリケーションというのはちょっと自分とは違う部分だというふうに考えられるかもしれませんけども、そこっては、ぜひですね、ウェブページとともにウェブアプリケーションという考え方というのもぜひ頭に入れていただければと思っています。まあ、そういうわけで HTML5 というのにすごく興味が今集まってるわけなんですが、HTML5 というのを策定しているのは、これ確か益子さんの説明の中にありましたけども、ワーキンググループの中でやってます。まあ、細かいので、説明をしませんが、実は HTML やってるのはここだけなんですね。で、これ CSS。で、こっちが Web アプリケーションということなんですが、要は API 群です。で、これ SVG。で、これジオロケーションというのがちょっとだけあります。これ ECMAScript5 ということで、実はこの一本だけ薄く ECMAScript っていうのが出てるんですが、まあ、ECMAScript って JavaScript の、まあ、総本山というか親みたいな感じですけども、その ECMAScript というのも非常に重要な要素を占めていて、要するに HTML5 で今策定している要素っていうのは、もちろんマークアップだったりとか CSS3 とかだったりの、レイアウトっていうところもものすごく重要なんですけども、そのアプリケーション的なところの、なんていうんですかね、策定というのもものすごく進んでる。まあ、これがやっぱりウェブアプリケーションのところにつながるっていうところも、あります。で、マイクロソフト自身が、協力している団体が、この3つです。標準化団体がこの3つです。真ん中の W3C っていうのはまあ、特に説明の必要はないと思うんですが、向かって左側の IETF というのは、HTTP とかのプロトコルですね。通信プロトコルなんかを策定しているのがこの IETF という団体で、右が今ちょっと出てきましたけども、ECMA インターナショナル、ECMAScript を、の使用策定を、している団体で、この ECMAScript がベースになって JavaScript。今最新版は ECMAScript5 というのが最新版になっていますけども、 その通信のプロトコル、HTML の使用、そして JavaScript、 これが今マイクロソフトとして非常にコミット、協力をしている標準化団体という形になっています。で、その標準化団体とともにどういう IE を今作ろうとしているかというざっとした流れがこれなんですが、まあ、今出ている IE ないんですね。で、HTML5 の使用に関しては IE は対応が遅いというふうに言われています。事実です。なぜかというと IE は他のブラウザに比べて特徴が2つあります。一つはお子様からおじい様おばあ様までものすごく幅広いユーザーさんがいらっしゃるということが一つ、もう一つは企業ユーザーさんが非常に多いということが一つ、これの二つが特徴なんですが、ということは例えば WebSockets がいい例なんですが、去年 WebSockets は、Chrome と確か Firefox、Opera が先行したのかな。で、Chrome と Firefox が追従してサポートをして、で、その時に IE9 サポートしていないので、まあ、HTML5 だ対応とか言っていてダメじゃないかみたいなことを言われたんですが、その後に WebSockets に確かセキュリティの問題が見つかって、一時的にその機能のサポートって取り下げたっていうのがあるんですね。で、そういうことは IE としてやっぱりできないんですよ。機能として搭載をしてそれを落とすっていうのはできないので、その使用に対して安定しているかどうか、安定して使えるかどうかっていうことと、将来その使用が変更される可能性がないかどうか、あとセキュリティに問題がないかどうかっていうのをものすごく注意深く検証します。検証してこれなら大丈夫っていうふうに太鼓判を押したものを自分のまあ、IE に対して実装するっていうサイクルで基本的にはまあやっていますので、面白みは確かにないかもしれないんですけども、安定性だとか確実性っていう意味では IE は非常に、そこのところを見ているブラウザーだというふうに、見ていただけると、まあ、いいかなと、思います。で、実はその検証しているやつはですね、この HTML5 ラボスっていう、まあ、一種の研究機関で、研究を行っていまして、その研究成果っていうのはこのラボというウェブサイトを通じて情報を提供しているという感じになっていまして、その研究成果が、このテストドライブというサイトでサンプルとして上がります。で、それを皆さんに見ていただく。で、実は MS コネクトというフィードバックを受けるサイトがありまして、そちらにフィードバックをいただく。なんか動かねえじゃないかとか、これ実装してみたけども、ちゃんと反映されていないとかいうフィードバックをいただいたものが最終的にプレビュー版、まあ、今だと IE10 のプレビュー版というのが出てるんですが、特に今日いらっしゃるような作り手の方がお試しいただけるバージョンに実装をして、で、最終的な製品版としてリリースしますよというような流れになっています。IE9 自体は4月の26なので去年の今頃ですね。311があった時は実は IE9 の日本の発表の、打ち合わせをやってる真っ最中にあの地震に遭いまして、当然結果的にはその後日本だけ延期をしてですね、日本語版だけが実は遅れて、1ヶ月ぐらい遅れて4月26日に、リリースされたんですが、ちなみに IE って言語がいくつあると思います？何言語出てるか。英語版とか日本語版とかフランス語版とか。あ、20ぐらい。どれぐらいだと思います？ 20 ぐらい。ちなみに40言語。ウクライナ語とか確かあるんですよね。40言語確か IE はありまして、39言語が最初にリリースされて、最後に1言語日本語が追加されて、今 IE9 という形になっていますけども、IE10 が、出てきます。質問コーナーでいつ出てきますかと聞かれても、分かりませんとかお答えできませんとしか今お答え しようがないんですが、まあ、とにかく出てきます。今よりもその IE5、特にその API 周りのサポートであるとか CSS のサポートですね、CS3 のサポートっていうのが強化されるのと、この後の物言いがちょっとお見せしますが、開発ツール、デベロッパーツールが搭載されていまして、その辺も、機能強化、されます。で、最後ちょっとチラ見せをしますが、タッチという操作に対しての、まあ、強化ということを今回行いますので、まあ、その辺というのに最適化される。これが大きな3つのポイントになっています。で、特に皆さん気になるであろう、HTML5 とか CSS3 関係なんですが、まあ、これスライド後でシェアするので、細かく見てください。これが今の IE9 の、対応状況の一つなんですが、HTML5 関係ってグラフィカルな要素ってすごい多いんですね。SVG とか HTML5 のキャンバスとかもそうですけども、グラフィカルな要素がすごく多いので、グラフィカルな計算、いわゆるレンダリングというのを、 CPU だけではなくて、その GPU にもやらせることによって、スピードアップを図るというような機構っていうのを、組み込んでいます。で、今ご覧いただいている要素は、現バージョンの i9 でアクセラレーション、要は速くなる、ところの要素なんですが、i10 になると、青いところが i10 のプラスの要素なんですけども、例えば今日ちょっと出てきてますけど、CSS のですね、アニメーションとか 3D のトランスフォームだったりとか、トランジションだったりとか、いったようなところの、いわゆるレンダリングっていうのが速くなりますので、こう、キビキビと動作をするというようなことが、まあ、i10 になると、速くなるのと、単にサポートするだけではなくて、それの高速化ということを、今回の i10 では、計画を、しています。ということで、話をしているだけではちょっとつまんないので、実際のコンテンツをご覧いただきたいと思います。よ。IE をご覧いただくときに、おすすめしたいサイトが、3つあります。1つが今ご覧いただいている、Beauty of the Web というサイトなんですが、リンクとかはもちろんスライドに入ってるんで、特に、メモっていただかなくてもいいんですが、Beauty of the Web というのが、まあ、HTML でどんなことができるのかっていうことをこうお見せしているプロモーションサイトになっていまして、こちらがですね、IE のテストドライブというので、これは作り手の方に対してのサイトなんですけども、例えば、ここにちょっと出てますけども、index.db というウェブのデータベースを使うとどういうことができるのかっていうのサンプルをご覧いただいているようなサイト。これが IE テストドライブ。で、さっきちょっとご紹介しましたが、HTML5 ラボというところが、今 MS の方で、研究というか実装を前提に研究している、まあ、API 群がありまして、ファイル API とか、index.db とか、WebSockets だったりとか。メディアキャプチャー API とか、いったものの研究を行っているサイトがありますので、特にこの3つをご覧いただければと思っています。ちょっとこれを行ってみましょうか。これ、アスラアスラースってこの間出たやつですね。ちょっとモークリもう一回やってみたいと思います。ゲームコンテンツが多いのは、担当者がゲームが好きだからっていう、それだけの理由です。やっぱどうせ仕事するなら楽しいことやりたいですよね。これ多分漫画好きの人間が担当になると漫画のコンテンツが増えるとかっていう感じなんですが。ですね。これちょっと拡大できるかな。あ、間違えた。なぜここで Chrome を起動するって感じですけどね。あれ？あ、間違え。コントロール1です。間違えました。今、下の方に、ユーザーが物理的な位置の追跡を要求しています。許可しますかどうしますかっていうのが、出てるんですが、まあ、とりあえず1回のみ許可しましょう。で、先ほど倉敷がうんぬんという話を、山下さんがされていましたけども、よ、捕まえに行くと、こういうふうに、うんなりまして、サイトに行くんですが、HTML5 の中にジオロケーションっていう API があります。名前の通り、地理情報を取得するっていう API なんですね。スマホを持ってらっしゃると、GPS を使って、自分の位置情報をつかみますので、それでなんかフォースクエアとかでチェックインをして、今ここにいますみたいなことっていうのをされると思うんですが、当然 PC にはついていません、GPS が。で、インターネットの接続ポイント。がどこにあるのかっていうところをそのジオロケーションという API を使って今どこにいるんですよっていうことが取得していまして、で実はこのモーグリの位置ですね、この羅針盤みたいなところの位置っていうのはそのジオロケーションを使って取得した API で用意してますので、これ多分岡山、これ旭川って言うんでしたっけ、私マラソンがジョギングが趣味なんでちょっと今朝ちょっと走ってみたんですけど気持ちがいいですよね。京都の鴨川よりちょっと気持ちが良かったかなと思ったんですけど、ちゃんと岡山市内にこうなっていますんで、皆さん例えばちょっと離れたところに帰ってみたりとか、例えば大阪行ってみたりとか東京に行ってみたりすると下のマップっていうのは違う感じになってるんですけども、こんな感じでジオロケーションというのをこう取得したりとかいう感じになっています。これちょっと解説すると、モーグリ君は SVG スケーラブルベクターグラフィックというフォーマットを使って、表示されています。で、スケーラブルベクターグラフィックというのは、SVG ってご存知の方ってどれくらいいらっしゃいます？あ、結構いらっしゃるんですね。だとあまりそんなに説明の必要がないかもしれないですけど、今までウェブの中でグラフィックファイルを使おうとすると JPEG か PNG、もしくは GIF っていうそのビットマップのファイルしか使えなかったんですが、 SVC って結構枯れてる実はフォーマットなんですけど、ずいぶん前にできたので、スケーラブルなベクターグラフィック、つまりフォトショップの PSD ファイルに対してイラストレートの AI とか EPS がウェブで使えるもんだとなんとなく思ってください。そういうような感じで、お使いいただけるようになってるんですけど、実はこのモーグリ君は本編のファイナルファンタジー13-2のモーグリデータってマヤっていう 3D ツールで作られてるんですが、そこから SVG ファイルで書き出して、なんで 生データそのものなんですね。でその後 SVG をちょっと簡素化して、最適化してこんな感じで出てるんだそうです。はい。こちらさっき紹介もあったカットザロープですね。アプリケーション自体の紹介はさっきしていただきましたが、ぜひ見ていただきたいのはこのビハインドザシーンっていうところです。ビハインドザシーンの方に行っていただくと、まぁ、ちょっとこれ作ったお兄ちゃんがアンケート、インタビューに答えてるんですが、もともとこのアプリケーションって、iPhone 用のアプリなんですね。つまり、オブジェクティブ C という、言語で開発をされたのがこのカットザロープっていうゲームコンテンツなんですが、それを HTML5 にするにあたってどういうふうに変換をしたのかっていうところがこのビハインドザシーンの中で書かれています。ちょっと英語なんで辛いところはあるんですが、辞書を片手にもですね、ぜひご覧いただくと、このオブジェクティブ C to JavaScript っていうところで、特にどういうふうにここコードの書き方を変えたのかっていうところが解説、されていますので、ぜひこの辺はご覧いただきたいなと思うんですけども、HTML5 ってタグの要素はもちろんそうなんですけども、JavaScript の要素がすごい強いくなってきています。言い方を変えると JavaScript が使えないと HTML5 って使えないっていう言い方をしてもいいぐらい、 JavaScript の何て言うんですかね、重要性は今後増していくと思いますので、ちょっと強めに最近言ってるんですが、これからのウェブデザイナーさんは JavaScript が使えないと仕事結構辛いと思います。辛いというのは仕事を取ってこられないとか、あとは安い仕事にしか回ってこないとかいうようなことっていうのも、これ正直あると思いますので、苦手だと思います。私偉そうなこと言ってますけど、 JavaScript 大して書けないんですけども、JavaScript のなんていうんですかね、スキルに関しては、MS がうんぬんかんぬんじゃなくて、 Google だろうが Amazon だろうが Facebook だろうが何をやっても、 もう絶対出てくるので、ぜひ JavaScript の勉強だけは、苦手っていう方は特にしていて言っていただいた方がいいかなとも思います。これ私が高野さんの選手で出てきたんですかね。森沢さんの、フォント、ウェブフォントを使った、タイプスクエアというやつなんですけど、実際ちょっと見てみますね。本文のところを森沢の、マルゴシック、ちょっとフォントサイズ変えると、はい、いう感じで、いわゆるウェブフォントっていうのが使えるので、MS ゴシックというですね、あまりよろしくないフォントじゃないもので、ちゃんと自分のコンテンツを伝えたいみたいな場合っていうのに、ウェブフォントってうまく使えると思うんですが、ウェブフォントって実は結構フォーマットがあります。で、今一番有力だとされているのは、WOFF 通称、ウェブオープンフォントフォーマットだったかな、の頭文字で WOFF って言うんですけども、このフォント自体は実際 WOFF で出されているそうで、トゥルタイプのちょっとウェブに最適化されたっていうところが基本になっている技術なんですが、WOFF は、i9 から、お使いいただけるような形になってます。これ最近見た中でなかなかいけてるなと思ったのが、さすがナイキですね。エアジョーダンのこのサイトなんですが、見た目がいけてるだけで、実際ちょっとこの靴自体あんまりこれを見て買おうとかそういう感じじゃないんですけど、コンテンツのこんな見せ方みたいな、やっぱなんかかっこいいですよね、ナイキって。本当うまいなと思うんですけど、こんな感じでできているこのサイトももうほとんど HTML5、CSS3 と JavaScript の集合体みたいな感じになっているので、これもそのクリエーション、クリエイティブっていう意味では非常に面白いかなと思うので、これもぜひご覧いただければと思います。ですね、これ行ってみましょうか。HTML5 ラボというところで、その API が紹介されています。さっきちょっとご紹介したジオロケーションというその地理情報を取得する API、は、まだわかりやすいんですけど、WebSockets とかファイル API って実は結構使いどころみたいなのって難しいと思うんですよね。で、作ってみました。音をつなげるの忘れた。これを。 別に今就業じゃないですよ、あのサンプルのコンテンツなんでね。ジャパニーズチョークボードってちょっと作ってもらったんですが、あの黒板です。で、ウェブソケッツっていうのは、インターネットって基本的に HTTP という通信プロトコルで通信をします。で HTTP って、片方通信なんですね。クライアントがサーバーにボールを投げる、サーバーがボールを受け取って何かやって、クライアントに返す、キャッチボールしかできないんですが、ウェブソケッツはその双方向でこうキャッチボールできるのでですね。でそれでじゃあ何のコンテンツができるのかっていうことなんですが、よ、URL をコピー、ここで Chrome 登場、同じサイト見ます。今このコンテンツ自体が、まあ、ちょっと一つの PC でやってるんで分かりづらいかもしれないですけども、 WebSockets というプロトコルで、つながっています。つながっていてリアルタイムで、通信ができるので、チョークを持って、あ、別にアルファベットで書かなくてもいいんですよね。まあいいや、いや、おお、と書くと、左でこれ今 I で書いてましたけど、書いたのがそのリアルタイムでちゃんとその Chrome で見てる方にこう送られてご覧いただけるっていうような感じになっているので、このサイトを今もしお手元の PC とかでご覧になっていれば、私が今やった操作っていうのが手元でこう見られるっていうことができるようになるので、あのよく言われているその使用なんていうんですかね、使われるポイントとしてはそのチャットであるとか、あとそのオンライン RPG みたいなものであると、ゲームであるとか、言ったようなもので、これって使えるよねっていうようなことが、言われてるんですけども、まあ、当然逆も聞きますので、この消しゴム、黒板消しに持ち替えて消すと、Chrome の方で消しても消えると。いうような感じで、まあ、お使いいただけるようになってるんですが、あの、先ほどちょっとセッションがあり、あの、話がありましたけども、WebSockets は i10 でちゃんとサポートされる予定になっています。というのを今ちょっとお見せいたしました。ファイル API もちょっとご覧いただきましょうかね。はい、クロームくんさよなら。ファイル API なんですが、ですね、名前の通り、ま、ファイルを扱える API です。今、こちらに、そのファイル API にちょっと対応した、お?サイトがありまして、多分どんなとこ今、アクセスしましたね。ちょっと見てください。で、ここに、デスクトップの、から開いた、テキストデータだったりとか、イメージデータとかありますんで、ドロップファイルズヒアと書いてあるんで、じゃあちょっとドラッグ&ドロップしてみます。ちょっと今、レンダリングがおかしいんですが、こう、ちょっとうっすら出てるのはこれ、あ、こっちがいっちゃった。これはですね、MS5 年勤めるといただける、なんていうんですかね、クリスタルな盾、社内では通称ドンキって言われてるんですけど、ドンキをドラッグ&ドロップすると、その色を見てこの虹が、これベージュが多いのでベージュのこう虹がかかる。じゃあ私大好きな名古屋の山本屋の味噌煮込みうどんのファイルを重ね合わせるとどうかというと、味噌煮込みうどんの色を使って虹がかかると。まあ、これどういうサービスに使えるのっていうのはちょっと後で考え、置いといてくださいね。まあ、こういうことができるっていうのをちょっとご覧いただきたい。テキストデータをドラッグ&ドロップすると、これ CSS ナイトのトップページちょっと拾ってきたんですけども、今ちらっと出てきてましたが、文字の表示が、できます。これちょっと最初、これの企画をしているときは、これアクセシビリティとうまく、組み合わせて、なんか、読み上げリーダーで、もし読めたらいいよね、みたいなことも話をしてたんですけど、多分そんな感じでも使えるんじゃないかなと思います。ビデオファイルをもぐもぐ食べさせると、クジラくんが、消えて、リモコンを持って現れてくれるので、で、リモコンでプレイボタンを押すと、まあ、ちょっと軽くこれ、Windows Phone の CM を今流してますけども、こんな感じで映像がこうご覧いただけて、止めたい場合は頭叩くと止まると。いうような感じになってるんですが、こういうふうに、実はファイルをドラッグ&ドロップにブラウザにしてくるっていう感覚っていうのは、あまり多分なかったと思うんですが、このファイル API っていうのをお使いいただくことによって、 そのローカルにあるデータとウェブのデータっていうのをこうつなげるようなことができるようになります。せっかくなんでこのテストドライブに入っているやつもちょっとご覧いただきましょうかね。インデックス DB というデータベースの API が、あります。ウェブでデータベースを扱うときは、このインデックス DB っていうのと WebSQL っていうのがこうちょっと争ってたんですけど、企画を最終的に、WebSQL ではなくてインデックス DB という、データベースの、まあ、API に、集約をされて、います。でこれがあの Facebook のデータと、まあ、連携をして勉強するっていうコンテンツなんですけど、ファイルなんですけども、データベースとアプリケーションのキャッシュの機能を使って、ファイルのやり取りをすることができますので、これちょっと地味なんですが、あ、これ Facebook で私があのガンダムの島のやつをやったときにですね、ククルスドアンっていう非常に渋いエピソードが出てきたことに笑える方は多分5人ぐらいしかいないと思いますけども、というのが出てきた時のやつですね。ククルスドアンが出てきた時ちょっと嬉しかったです。これちなみに私があの新東名を自転車で走るイベントに出た時の写真なんですが、別にこれ写真を見てほしいわけではなくて、クラウド上にあるコンテンツっていうかファイルをこう見るときってローディングに結構時間かかるじゃないですか。で、これをデータベースを使ってそのキャッシュをうまくしておくことによって、今ご覧いただいている通りですね、これ今リアルにやりましたけども、もうローディングゼロですね、もうキャッシュされているので、いう形でその写真をこうご覧いただけるようなことができるようになる。要はあの非常にこう、データベースを持たせて、で、かつキャッシュをさせることができるので、辞書みたいなコンテンツを例えば作る場合っていうには非常にこう役に立つんじゃないかなっていうのが、こちらのサイトです。というのが、あの、いろいろとありますんで、ぜひご覧いただきたいのと、ここのプロトタイプにもですね、面白いのがいろいろあります。メディアキャプチャー API というのは、メディアキャプチャーですね、PC って最近ウェブカメラとか、まあ、あとマイクって普通についてると思いますけども、そういうハードウェアにウェブから直接アクセスができる API です。で、例えばこのファイルキャプチャー API の場合は、プロトタイプをダウンロードできますよっていうのが出てくるんですが、それをこうダウンロードするとどんなことができるかというと、どうしようかな、これにしよう。このレノボの PC についているカメラにアクセスをしますかって言われますので、すると答えます。そうすると、今、ここにカメラがあって、私の顔がこう映ってるわけですけども、ブラウザーから直接そのカメラデバイスにこのメディアキャプチャー API というのを使って行って、レックボタンを押すと、面白くないですね。踊れればよかったんですけど。で、再生をすると、私が今これを持った映像が再生されない。こともありますけども、再生されると今、イメージしてください。このようなことができるというのがメディアキャプチャー API というので、こういうのが、いろいろと、プロトタイプがありますので、これも一個一個ぜひご覧いただくと面白いかなと思います。このサイトちょっと見せるのを忘れていましたね。ここなんですが、その HTML5 で何ができるかっていうのを、まあ、よりその、なんていうんですかね、実践的なサービスだったりとかコンテンツの内容でご覧いただけるようなコンテンツが非常に多く集まっています。さっきのご覧いただいたモーグリとか、あとアスラスアースっていうあのゲームのコンテンツとかも乗っかってるんですが、どれにしようかな。SVG ガールっていうコンテンツ見たことある人。こちら。ザ・書道っていうのを見たことある人。パックマン見たことある人。パックマンが一番少ないんで、パックマンにします。パックマンというゲームは知ってますよね。まあ、結構有名なゲームなので皆さんご存知だと思うんですが、世界で一番大きなパックマンっていうことで、パックマンが、ちょっと Facebook でコネクトしますけど、遊べます。ちょっと控えめなバックグラウンドミュージックで、あら、右行きます。 ずっと面がつながっていて、わ、変な時来ちゃった。そういうことじゃないか。っていうような感じになってるんですが、この一面一面が実はつながっているとか、これが今プレーをした一つの、なんていうんですかね、単位になっていまして、このナビゲーターをちょっと動かすとですね、この辺、あ、ちょっとプロジェクトだと見えないですね。ちょっと黒っぽいところと青いところに見えるんですが、空いてるところがあります。あ、すいません、ありがとうございます。ここなんとなく黒いところと青いところわかりますかね。で、この黒いところには自分で面を作れるようになっていまして、当然ですけども、HTML5 でコンテンツが、なんかあまり岡山に見えないんですけど。はい。まあ、このメールが、メールがいいから、ね、出しましょう、みたいな感じでこう作っていって、どんどんこう、面が増殖していく、永遠に遊べるパックマンっていうのがこのサイトなんですけども、こういったところも、ご覧いただく通り、フラッシュとか、そういったものを使わずに、できているようなコンテンツになっています。まあ、非常にいろんなサイトが、この中に揃っていますので、一個一個お時間のあるときに、ぜひ、ご覧いただければと思います。というわけで、よ、残りが、調子に乗ってデモをご覧いただいてたら、5分になりつつ、パワポがちゃんと動かないという、背中に冷や汗が流れる事態に、今、陥ってるんですが、さあ来い。あれ？しかも終了ができない。困りましたね。実はこの後何をご紹介しようかと思ってたというと、今ご覧いただいているのは Windows 8で、ご紹介をしています。Windows 8は現在コンシューマープレビューというお試しバージョンがダウンロードして、どなたでも、インストールし、ダウンロードしてお使いいただけるような形になっているんですけども、まあ、こういうタッチを前提としたインターフェースになっていてですね、アプリケーションが例えば楽天さんの楽天レシピなんていうのがあって検索して、あらよ、昨日食べたサワラがとても美味しかったので、サワラって検索をするとサワラのムニエがご覧いただけるっていうような、こういったアプリケーションを作っていただくことができるようになってるんですけども、一つはこのメトロと呼んでいるアプリケーションと、もう一つちょっとご紹介しておきたいのが、こっちの IE ですね。実は、このデスクトップ版と呼んでいる、いわゆる Windows のこの状態と、Windows キーを押すと、このメトロと呼んでいるタッチに最適化された、インターフェースが切り替わるような感じの構造になっているのが、次の Windows 8という OS です。で、そのメトロの方にも IE が搭載をされていまして、エンジン部分は全く同じなので、どっちでも同じようにこうレンダリングができるようにな、同じレンダリング結果になっているんですが、このメトロという UI に関しては、コンテンツにとにかくフォーカス、集中をしてお使いいただきましょうということを、まあ、念頭において、作った OS になっていますので、言ってみれば、アドレスのバーとか、戻るとか進むボタンって、この CSS ナイトのサイトを見てるときっていうのは、いらないんですよね。だったら全部全画面表示にしてしまおうってことで、今見始めると、ウェブサイトですけど、もう完全に全画面表示でご覧いただけるような感じになってます。で、なんかやりたいときは、こういった、こう、なんていうんですかね、ものを引っ張り出してくると。設定画面を引っ張り出してきて、例えばさっきの、さっきのエアジョーダンのサイトも、こんな感じでこうご覧いただけるようになっていまして、とにかくコンテンツに集中していただくために余計な、まあ、ウィンドウだったりとかそういったものを排しているっていうのがこのメトロ版の IE10 の特徴です。もう一つはメトロ版のこの IE10 はプラグインをサポートしません。マイクロソフトのシルバーライトはおろか、アクティブ X もおろか、フラッシュもサポートしません。というか、あらゆるブラウザ、プラグインをサポートしない予定になってるんですね。ということは、例えば今の iOS ってフラッシュ動かないですよね。で、去年の年末かな、アドビさんがフラッシュプレイヤーの Android 用の開発を、まあ、Android 用っていうかの、 モバイル端末用のスプラッシュプレイヤーの開発をやめるという発表が、去年の年末にありましたけれども、モバイルのデバイスではフラッシュは残念ながら動かなくなるというのが、ありますので、そういう意味でもその HTML5 を使ってウェブサイトを作るとかプロモーションサイトを作るっていうのはもうかなり現実的に必要な状況になってきているってことが、言えます。というわけで戻ってこない、これだけ話をしてれば戻ってくるだろうと思ったんですけど、もうちょっともう一回だけさ、一回だけ切り替わった。しょうがないですね。皆さんの脳内に語りかけたいと思います。今ご覧いただいた、このメトロアプリケーションっていうこのアプリなんですが、こういうアプリですね。アプリケーションなんですが、今までの Windows のアプリケーションを作る技術でも作れます。XAML とか C シャープとか C++ って呼んでいるような技術で作ることもできます。つまり今までの Windows のアプリを作ってらっしゃった方も作れます。プラス、UI、プレゼンテーションレイヤーの部分を、HTML と CSS、HTML5 と CSS で組んで、ロジックの部分は JavaScript で作って、メトロのアプリケーションというのも作れるようになります。で、最初にそのウェブサイトとウェブアプリという話をしましたけども、もう今我々はネイティブアプリという言い方で言い切ってます。HTML5 とネイティブ Windows という言い方をしているんですが、ネイティブな Windows のアプリケーションを Web 技術で作れますよという世界をこの Windows 8ではお届けしたいと思っていますので、まあ、Web の技術者、Web のデザイナーの方はぜひこの Web、メトロのアプリケーションというのをに注目をいただいて、作っていただきたいなと思います。最後にですね、メスは今日のテーマとは全然関係ない話を1分だけして終わらせてください。これを、このキネクトを知っている人、これが何なのか。あ、さすがにそうなんですね。ありがとうございます。Xbox というゲーム機のセンサーとして販売されているものなんですが、これセンサーの塊なんですね。カメラとか、カメラも振動センサーとか、深さを読み取るセンサーとか、マイクとか、まあ、いろんなものが集合されてるんですが、最近これがですね、Windows でも使えるような SDK がリリースされました。で、商用利用でも使うことができるようになっています。で、これセンサーの塊なので、これ本当は今日そういうデモをすればよかったんですが、Kinect を置いてあって、私がこういう風にやるとスライドが遅れるとか、こうすると止まるとか、いうようなことが実は機構としてはできるようになっていまして、これ結構ですね、未来を見せてくれるデバイスだと、私は思ってるんですけども、その未来を岡山のリゾームさんという会社が見せてくれていまして、人流計測システム。畑野さんの話の中に、サイネージの話がちょっと出てきてますが、サイネージにキネクトをくっつけておくと、キネクトで人の流れがどうそのサイネージの前を動いているかっていうのを計測をして生かすことができるっていうこれシステムだそうです。こういうようなそのサービスというのが今後いろんなところで多分出てくると思うんですね。かつセンサーの精度が上がってくると、女性が何人通ったとか、子供が何人通ったとか、いうところまでもしかすると検知してサービスに生かすことができるかもしれない。いうような期待っていうのも出てくると思いますので、今日の私の講演の内容と直接は関係ないんですが、キネクトって本当に面白いデバイスなので、ぜひこれを機会にちょっと調べていただけると、嬉しいかなと思います。というわけで最後、ちょっとスライドがうまく動かなくて、変な感じになってしまいましたけれども、私のセッションはこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
Windows 8の HTML と CSS で、
はい、
ね、ありましたけど、
はい、
それは、そのやっぱりその、App Store 的なものが、
で、あ、はい、はい、Windows Store と呼んでいる、
はい、
App Store がありまして、じゃちょっとこの間に、モノエにスイッチをするので、こういうやつですね。
はい。
こういうストアに公開をいただいて、まあ、課金だったり無料だったりって感じで、うんうん、はい。ダウンロードしてきた。これが窓の森とかどうなるのかなっていう。窓の森とかどうなるのかな。
窓の森
ですね。はい。
買収しようよ。なんて分かんないけど。
はい。
はい。じゃあ前田さん質問どうぞ。はい。
質問、はい。
私質問要員なんだね。
はい。
HTML5 で、
はい、
あのネイティブアプリが作れるというお話なんですが、はい、あのよくあるあの iOS のアプリが作れるとかいうお話だと、まあ、アプリは作れるけど結局なんかランタイム載ってるじゃんっていうイメージがあるんですが、はい、その Windows で作れるネイティブアプリだっていうのを本当にネイティブなのかっていうのが、
Windows 8の中に WinRT っていうんでランタイムが仕込まれて内蔵されてるんですね、
はい、
その上で動くので、はい、もうネイティブアプリと言い切ってます。
じゃあ例えば C シャープだとか、
はい、
で作るようなものと同列のレベルだという
おっしゃる通りです。
ほう
、はい、
本当にそうなる
本当にそうなるから作ってくださいっていうのがメッセージ。
じゃあ特にあの速度性であるとか、
はい、
そのアプローチできる OS に対する API とかも基本変わらない
話ですね。あの例えば DirectX みたいに、
はい、
ちょっとかなり Windows の話になっちゃいますけど、うん、DirectX みたいなグラフィックライブラリにも直で行くみたいな話になると、やっぱ C++ とかの方がパフォーマンスはやっぱ出やすいっていうのはいう特性みたいなのはもちろんありますけども、基本的にできることっていうのは同じです。
あ、わかりました、はい、ありがとうございます。
ちなみに質問いただいた方にお土産があります。このナイスな T シャツかHTML5 ステッカーか W3C ステッカーか、最近スカイプってマイクロソフトになったんですよ、知ってます？スカイプステッカーどれが欲しいですか？
お、ナイスな T シャツで
もありがとうございます。これでスカイプステッカーって言われるとちょっと寂しいなって思ったんですけど
僕はキネクトが欲しいです。
キネクト自体はちょっとまだ2万6000円ぐらいするので今度持ってきます、はい、他にご質問ありますか？もう一枚ありますよ、実は T シャツ。あ、出た。
あ、いいの来ました。はい。
今 L サイズを差し上げちゃったので S サイズしかないですけど。彼女にあげてください。彼女いなかったらお母さん。
はい、先ほど前川さんの質問の内容全然聞いてなかったんですけど、T シャツくれるっていうことで、はい、質問したいんですけど、マイクロソフトさんって言ったら HTML5 と、同じぐらい、Node.js にも投資されていて。
よくご存知ですね。
はい。もう、マイクロソフトが大好きなんで。
はい。ありがとうございます。
はい。
リンゴのマークがいっぱい見える中で、そうやっていただけるとすごい嬉しいですね。
はい。ですね。で、Node.js に力を入れていらっしゃるということなんですけど、今後は、例えば先ほど、ウェブアプリケーションっぽくネイティブアプリを作ると。で、サーバーサイド、例えば、まあ、IIS とか、SQL サーバーとローカルの Node.js が WebSocket でのようにネイティブのアプリもその経由をしていくということで、一つの、サーバーサイドであったりとかローカルのところのソースも JavaScript と HTML というふうに統一されていく、要は組み込みは C だったり Java だったりっていうのが昔の流れだったんですけど、もう一つの言語で一つの学習コストで全部賄えるという方向性に進んでいくと思っても大丈夫ですか？
もう全くそれも全くその通りで、もちろん従来の技術を捨てることじゃないんですね。捨てるわけじゃなくて、あくまで追加をするという意味で、あ、ちなみに Node.js っていうのは、サーバーサイドの JavaScript のライブラリーと言えばいいのかな、あのテクノロジーで、MS ってあのクラウドで Windows Azure っていうサービスがあるんですけども、そっちのチームがものすごく今 Node.js に力を入れてるんですけども、あの今まさにおっしゃられた通り、そのサーバーサイドもクライアント側も、いわゆる Web の標準技術で、Windows に対してアクセスができるようにするっていうのが今 MS として力を入れている、まあ、ポリシーというか考え方ですね。はい。
っていうことは、先ほどのウェブの話でもそうだったんですけど、あのオラクルさんの Java みたいに一つのソースでいろんな環境で動くっていうのをマイクロソフトの、まあ、OS の中で実現していくということでいいんですか？
しかもそれが MS の技術だけではなくて Web の技術でやるっていう、そういうことです。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。そう、さっきのスライドでごめんなさい。あと1分だけ欲しいんですけど、
いいですよ。
スライドに入ってたので、一番最後に出てくるのは、その時に一番厄介なのは IE6 っていうブラウザーなんですね。なんか、ものすごいなんか人事みたいに言ってますけど、ね、で、IE6 はさっき、マシコさんだったかな、がご覧いただいた通り、カウントダウンサイトっていうのを作っていて、今日現在確か日本 6.1%。で、なんですが、クライアントさんが IE6 も対応しなきゃいけないといった場合は、まあ、ぜひお金を取っていただきたいというのもありますけども、マイクロソフト自身が、もう IE6 をとにかくアップグレードさせたがっているということを言っていただきたいのと、 その自動アップグレード、オートアップグレードっていうのが、3月の26から確か開始されました。自動アップグレードのことを強制アップグレードっていうふうに言われる方もいらっしゃるんですが、まあ、強制という言葉を使いたいのは山々なんですけど、強制にするといろんな問題があるので、あれ実は自由に選べるようになっていて、自動アップグレードなんですが、自動アップグレードで、IE6 がどんどんこれがなくなりますよっていうのが一つ。もう一つは、IE6 が稼働する Windows XP という OS なんですが、2回の、こう、サポート更新期間を延長するっていうのを経て、ついに2014年の4月25日かなにサポートが切れます。つまりあと約2年で Windows XP のサポートは切れて、それとともに IE6 のサポートも切れますので、サポートが切れるブラウザーをそのまま対応していていいんですか、お客さん、というふうにぜひ言っていただいて、IE6 がなくなる世界を早く、ついでに i9 がなくなる、i7 がなくなる世界もですね、早く作りたいなと思ってます。アメリカはですね、1% 去年切ったんですね。なんかケーキ出して、お祝いをしたそうなので、僕もぜひ日本でケーキを出して。
ケーキと牛乳？
ケーキ、それは腐った牛乳ですね。もう10年経つとやっぱり腐っちゃうので、はい、牛乳も。そうちょっとケーキを出して、日本の皆さんとお祝いしたいなと思っていますので、ぜひそういう愛力をサポートしたいという変なお客さんがいたらそういうふうに言っていただければと思います。はい、
はい、じゃあ改めて春日さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。